はい、こんにちは。将棋がしたいのダマです。この番組では小学生ぶりに将棋を始めた一階のサラリーマンが将棋の魅力について語っていきます。では始めていきましょう。この時期毎年なんですけど、9月末ぐらいね、花粉かなんかのアレルギーで必ずね、咳と鼻水止まらんすよね。そうで、本当に毎年出るんで、この間ね、血液検査で、なんか保険適用内で39品目ぐらいね、アレルギー検査できるやつがあったんでやったんですけど、もうすこぶるね、健康というか、全然アレルギーなかったんですけど、まあでもね、毎年同じ時期に同じ症状が出るってのはアレルギー以外の何もんでもないんで、なんかね、よくわからないアレルギー持ちなのかなと。ちょっとね、この収穫の時期はなんか意味不明な声になってお聞き苦しいかもしれないですけど、はい、まあまあそんな感じで、それはどうでもいいんですよ。なんだかんだね、今回で100回になりました。いやー、すごいっすね。まあ回数自体はね、あまり大事にしてないんですけどね、だって1回3分のポッドキャストだったらすぐ100回いくし、一回に一時間ぐらいのポッドキャストの100回と、それは、重みが違うんで、単純にね、回数でどうこうっていうのは、まあまあ、あんまり大事にはしてないんですけど、そうですね、なんだかんだ1年半ぐらい続けてきてるんで、まあ一つのね、節目というか、感慨深いなってとこですね。はい、でね、まあよく祝100回とかで、いろいろね、いろんな番組さん企画とかやられたりすると思うんですけど、まあいかんせん一人でやって、てるし、別にね、祝100回将棋で祝うことも特になかったんで、どうしようかなと思って、ちょっとね、タイトルにある通りね、告知なのかな、ちょっとさせてもらいたいんですよね。何かっていうとね、公開収録をなぜかやることになりましたと。でもうちょっと詳細話していくんですけど、このポッドキャストのね、概要欄にもリンク貼りますけど、10月15日の日曜日ですね、渋谷区の西参道っていうところで、サンドフェス、ちょっと読み方わかんないですけど、そういうサンドフェスというものがありまして、これ何かっていうとですね、その西参道って地区は、甲州街道から明治神宮までの参道なんですよね。で、参道っていうと、まあ、表参道とかが、多分一般的には有名だと思うんですけど、まあ、それのね、西地区みたいなところで、西参道っていうところがありますと。で、その地域のね、団体さんとか住民が企画するイベント、まあ、お祭り的なやつなんですよね。で、今年で2回目の開催になりまして、なんとですね、会場が、コマテラスさんになるんですね。まあ、コマテラスね、渋谷区とその、まあ、将棋連盟か、と、提携なのかな、わかんないですけど、して、その渋谷区と将棋、もっと普及させていきましょうっていう、ことになってるらしくてですね。で、その日産ドフェスっていうのを、コマテラスでやることになりました。でね、先日、コマテラスね、ふらっと遊びに行ったんですけど、そのコマテラスさんの前がね、道路が広いので、まあその前にね、多分交通規制かけるのかしらわかんないですけど、テントとか出して、各お店が出る感じだと思うんですよね。そう。で、コマテラスの前に、その地域の方々のお店とかワークショップとかを出して、で、コマテラス自体は、そのメイン会場とかで、プロ棋士の方々を呼んで、イベントやったりとか、まあカフェでなんか出したりとか、やられると思うんですよね。で、なんとですね、そのスタジオが特に、まあ、使う予定がなかったということで、まあそのコマテラスの方というか、まあ、連盟の方にね、ちょっとお声掛けとかお誘いいただいて、せっかくなんでね、この将棋がしたい公開収録してみませんかと、お誘いいただいたんですよね。はい、本当にありがたいことですね。で、これ撮ってるのがですね、9月末なので、まだそのお祭りの詳細もそんなに私分かってなくて、どういう感じなのかとか。で、公開収録させていただく時間帯もまあまあちょっと分かってないので、ふわっとしてるんですけど、今後ね、X、旧 Twitter とかで、 この時間帯やりますとか宣伝させていただくか、これ配信してる時ね、もう分かってるんで、ちょっとそのね、順番が前後しちゃうかもしれないんですけど、この時間帯ぐらいにやりますってね、お伝えするんで、ぜひね、10月15日ご予定空いてる方は遊びに来てほしいですね。多分収録自体午後なのかな、13時から16時の間のどっかだと思うんですけど、まあまあそれね、聞きに来てくれるっていうよりは、そもそも将棋ファンであればね、駒テラス行った方がいいと思いますし、行ったことないんであれば駒テラスをね、見に来てというか遊びに来ていただきたいですし、まあ駒テラス単体だとね、なかなかちょっと遠くてって方もいらっしゃると思うんですけど、せっかくね、その場所でお祭りもやるってことなんで、ね、2倍3倍楽しめると思うんでね、この機会に遊びに来てもらって、で、ついでなんでね、スタジオの前とか来てもらって、なんすか、こういつも聞いてますよとかね、言ってくれるとめちゃくちゃ嬉しいんで、はい、ぜひね、遊びに来てほしいですね。また、詳細は X とかにね、ポストしていくんで、ぜひ見てくださいということですね。そうで、正直、まあ、こうやってね、淡々と告知みたいなことをさせてもらってますけど、めちゃくちゃ緊張してまして、だって、まあ、やったことないわけですよ。公開収録みたいなものね。普段、一人でね、まあ、基本的に壁と自分のパソコンに向かって淡々と喋ってるんで、まあ、スタジオって本当にいわゆるスタジオなんですよね。360度っていうか、こう、ガラス張りみたいになってて、ラジオの収録とかね、こう外から見られるわけですよね。ああいう場所でね、その人と喋ったことないし、まあ、周りの人見られながら、はい、なのでめちゃくちゃ緊張してますが、まあ、正直ね、特に実績があるわけでもないんで、そのスタジオの収録ってのはね、まあ見向きもされないと思うんですよ。お祭りに来てる人はね、そのお祭りが楽しくて見に来てるし、まあ将棋を好きな方は、当然ですけど、私もですけど、イベントのね、メインイベントの会場でやってるプロ棋士のイベントの方が楽しいんで、実際はね、そんなプレッシャーに感じることはないと思うんですけどね。まあまあ、なので、そう、楽しんでね、せっかくなんで外でこう、喋るって機会もないので、そう、自分の経験も兼ねてね、楽しんでやってこようかなと思います。で、さすがに一人だとしんどいので、まあまだね、全然決まってないんですけど、ちょっとポッドキャスト仲間のね、人を誘いしたりとか、将棋ある程度お強い方をね、こう呼んだりして、なんか3、4人とかでね、ワイワイ喋れるような場にしたいなと思ってます。で、そこでね、撮った音源は当然この番組では配信するので、まあ、またぜひね、それも聞いてほしいなと思います。っていうのがまあ告知です。そうで、まあ、こっからもうね、100回なんで、まあ、適当にもうぼやきにしようかなと思ってるんですよね、逆に。まあね、こういう、まあ、公開収録やらせてもらうとか、なんかそう、つながりでお誘いいただくとかね。まあ、これもね、もう、ポッドキャストをやってるというか、始めたおかげですよね。まあ、当然ですけど、始める前からね、こういう交流があるとは想像もできなかったんですよね。うん、普段普通に、サラリーマンをしてるだけで、まあ基本平日のね、外出なんて言ったらもう会社と家の往復ぐらいですよね。で、まあ週末は家族と遊んでとか、そういう人が多いと思うんですよね、サラリーマンの方は。そうなので、こういうポッドキャスト、まあポッドキャストじゃなくても何でもいいんですけど、何か今までと違う領域にね、ちょっと足を踏み入れたことで、うん、今までね、なかったこういう交流がね、コミュニケーションが生まれるっていうのは、めちゃくちゃいいことだし、すごいことだなと思ったので、そう、みんなもね、こういうことやってほしいなとつくづくこう、うん、第1回目からのことを思い返してって感じたわけですよね。で、その交流で言うとね、まあもう一個ありまして、将棋させるかなっていうポッドキャストができたの皆さん知ってますかね？ちょっとね、ぜひ聞いてほしいんですけど、まあこれ私勝手に姉妹番組だと思ってまして、うん、勝手に宣伝させていただくんですけど、同じねポッドキャスト仲間にモーさんっていう、まあ、女性の方がいらっしゃって、で私勝手にこう弟子と呼ばせてもらうんですけど、まあ、将棋は全然できませんでしたと、まあ、今ねちょうど練習中なんですよね。でこのモーさんって方の出会いは、 樋口塾っていうそのポッドキャストのコミュニティがあって、で、存在は私は知ってました。で、昨年10月1日ですかね、に行われたポッドキャストウィークエンドって、下北であったイベントがあったんですけど、そこで初めてお会いしまして、で、その時私が販売してた、その風呂敷将棋盤とね、駒のセットを買ってもらったんですよね。そう。で、まあ、その後は全然お会いできておらず、で、将棋もね、なんか、買っていただいた直後は、ちょっとやってみようかなってね、触れたらしいんですけど、まあまあ、その、今まで全然やったことないものをね、その、周り全然将棋やってる人もいない中で、こう、一から始めるってめちゃくちゃ体力使うと思うんで、まあ、結局なんだかんだね、ご家庭とかも忙しくて、できずじまいっていうのが、まあ、1年弱ぐらい続いてて、で、ついこの間ですね、いつだろう、8月末なのか9月頭なのか、まあまあ、そんくらいに、モーさんとスペースでおしゃべりする機会がありまして、で、そこでね、私このポッドキャストで何回も喋ってますけど、将棋を続けてるモチベーションの一つに、自分の娘が5、6歳ぐらいになったら、将棋をちょっとね、かじってほしいなっていうのがあって、それまでね、自分でこう、将棋も、まあ、継続というか、しときたいし、体系立ててね、こう、教えるってなった時に、なんかうまく教えられるように、頭の整理しておきたいっていうので、これやってるとこもあるんですけど、で、そういう話をさせてもらって、そうで、その時に、じゃあ数年後に、うちの娘が将棋ちょっとできるようになった時に、モーさんとね、一緒にちょっと対局しませんかと。で、お互い切磋琢磨して、上手くなったらね、めちゃくちゃ良くないですかって話をしたら、まあ、結構ね、乗り気になってくださって、で、それからモーさん、1日10分ね、必ず将棋をやるとかっていうので、ツイッター、じゃあ X か、に投稿したりとか、でね、それで、ポッドキャストもね、その将棋させるようになるかなっていう意味を込めて、将棋させるかなっていう番組でね、今配信されてるんですよね。そう、詳しくはね、今私が言ったような経緯は、その将棋させるかなの方で配信してらっしゃるんで、ぜひそっちをね、聞いてみてほしいんですけど、そう、そういうのもね、なんて言うんだろう、ポッドキャストやってなかったら、こう、将棋でポッドキャストやってなかったら、こう、なかった化学反応みたいなもんですよね。普通にこう、何も配信してなくて、ただ自分が将棋やってるだけだったら、その全く将棋というものに関わってこなかった、まあ、モーさんっていう方がね、将棋を始めようかなとも思ってなかったわけですし、まあ、例えば私が将棋教室をね、地元でやってましたってなっても、そのモーさんって方は海外にお住まいなので、まあ、そういう交流はなかったわけなんですよね、多分。ってことを考えるとね、この、まあ、YouTube でも、ポッドキャストでも何でも、別にそれ以外のもんでもいいんですけど、何かでね、自分の考えとか持ってるものを発信するっていうのはね、すごい大事なことだなと思ったんですよね。自分のためだけじゃなくて、それを聞いて誰かが勇気づけられるし、何かをやってみようかなとかね、いうことにもつながるので、はい。なのでね、私みたいな本当素人でも何かやってれば誰かのお役に立ったりとかね、こうできてるかなっていう場面もちょくちょくあったりするんで、これを聞いてる人はね、本当何か配信してほしいなっていうのは、この1年間のね、実体験も踏まえて強く感じてるんで、ぜひね、聞いてる皆さんもやってほしいなってとこですよね。そうで、まあ、ポッドキャストの話にもなるんですけど、正直ね、YouTube は大変だと思うんですよね。やっぱ動画ってものが付きまとうと、そこのね、編集コストとか、めちゃくちゃかかりますし、まあ、あとね、ブログもあると思うんですけど、やっぱりブログはちゃんと文章をね、考えて、何回もこう書き直して、遂行して、で、こう形に残すと。で、文章ってこう、こと細かく読まれちゃうんで、ちょっと文法のミスとかあるとね、なんかその指摘されがちとか、もう読まれなくなっちゃうとか、中身が入ってこないみたいなことはね、ありがちだと思うんですけど、このポッドキャストはね、喋ってるだけでいいし、一方通行というか、何回もね、同じエピソードを聞くようなちょっと変人は知らないですけど、基本的にはもうね、この頭からお尻まで、こう、一回喋ってることが流れていくだけなんで、ちょっとあれさっき変なこと言ってたかなと思ってもね、こうさーっとこう流れてるんで、なんていうんですかね、そんなに作り込んでなくても、 それっぽい作品になるわけですよね。だからまあ始めやすいですね、多分。ってのが、なんだろう、バランスがちょうどいいですね。その私生活にそんなに負荷がかからず、気軽にできるっていうところで。そうだ、まあ喋るっていうとね、その皆さん普通にランチでお友達とか、まあ飲み屋行ってね、まあ当然話すじゃないですか、そこにいるね、お友達とかと。で、まあそれをね、あのマイクに向かって話してるだけみたいな感覚なんで、まあまあ気軽なわけですよね。そうで、それ言うと、いや、あの、喋り上手な人とかがね、まあやる世界でしょうって思う方もいると思うんですけど、いや、そうじゃなくてね、ポッドキャストは喋り下手こそ、やるべきだと思うんですよね。あの、普段言いたいことあるけど、まあ、その、なんだ、現実の会話というか、そのリアルな人がわっさーいてね、喋るところだと、まあ自分喋り下手だから、今こう入っちゃって、下手にね、雰囲気悪くしたらどうしようとか、なんかみんな盛り上がってるのに、その差し込んでね、会話を、つまらないって思われたらどうしようとか、いうのはね、現実世界あると思うんですけど、まあその自分のね、ポッドキャストに関しては、自分で好きにできるわけですよね。当然ね、最初はめちゃくちゃ恥ずかしいです。あの自分の声をね、こう編集とかで聞くわけなんで、なんでこれはと。自分こんな声だったのかとかね、喋り方だったのかとか恥ずかしくなりますけど、ある程度やってればもうね、なんか何も気にならなくなるんで、ぜひね、あの、喋りベタだなって思う人こそやってほしいですね。そうで、ほんとね、繰り返しになるんですけど、話すのが得意じゃない人ほどやってほしいんですよね。私自身ね、まあ、吃音というか、いわゆるどもりみたいなものが、まあそんな重くはないんですけど、ありまして、だから、なんだろうな、結構リアルで喋ると、そういうところ出るんですけど、まあ、ポッドキャストね、そんな関係ないわけですよね。自分でここ気に食わないなと思ったら編集で切れば、いいだけなんで。そう、だから、喋りにコンプレックスをね、多少でも持ってる人ほど、ポッドキャストでね、こう喋ってみる。そうすると、ストレス発散にもなると思うんですよね。普段こう言いたいことも言いづらいとかね。思ってらっしゃる方は、自分の好きな場でね、自由に喋れるっていうのは、結構快感だと思うんで、まあもしね、そういうことを思ってる方がいるなら、やってほしいですよね。そうで、まあなんでこういうこと言ってるかっていうと、旧ツイッター X ですね。で、結構その、まあ将棋のフォロワーさんとか、いろいろいらっしゃるわけですけど、やっぱりこう、それぞれね、こう主張があって、こう、いいこと言ってらっしゃる方もいれば、まあまあちょっとなんか意見をもう物申したんだなって方とかね、こういろいろなポストが見れるわけですけど、やっぱりそのどうしてもテキストと、まあまあよくて画像ぐらいですよね、になっちゃうと、こうなんか二次元のイメージっていうか、こう、すごいいいこと言ってたりとかしてもこう、なんだろうな、温かみがないとか、その主張がこうね、伝わりにくいとかあると思うんですよね。だから、なんて言うんだろうな、そこに声を乗せることで表現がその三次元というか立体的になるというか、相手にもね、こう届きやすいと思うんで、だからこれを聞いてるね、将棋民の方とか、まあそうじゃない方もいらっしゃるかもしれないですけど、なんかこうね、言いたいことがあるなら、こういうね、こう気軽にというか、もっとこう将棋とか囲碁とか、そのボードゲーム的なね、あの番組増えてほしいなと思ってるんで、ぜひね、気軽に一緒にこう配信してほしいなっていうふうにね、思ったっていうので、こういうこと言ってみましたって話ですね。はい。まあなんか100回なのに、本当にね、ぼやきだけになっちゃいましたけど、まあまあ別にね、あの100回だからこそ、たまにはね、自分の主張というか、考えをね、前面に押し出してもいいかなと思ったので、はい、将棋の中身はほぼほぼなかったですけど、もうね、こんな感じにしようかなと思います。はい、じゃあね、10月15日の西サンドフェス、ぜひ遊びに来てほしいんで、はい、聞いた方お待ちしておりますんで、よろしくお願いします。はい、じゃあ今回はこんな感じで終わりにします。ありがとうございました。